質問はですね、人から大事にされるにはってことですね。人から、大事にされたい、これは私たちにあるですね、心ですよね。で、誰しもですね、人から大事にされたい、自分のことを本当に重く扱ってもらいたい、そういう気持ちってあります、ね、じゃあどうしたら人から大事にされるのか、こういうことですね、はい、これはなかなか難しい問題ですね。人から大事にされるね、誰しも思うことだけど、なかなか人から大事にされるということはありませんね。それよりも質問としてはね、ちょっと合ってないですけど、まあ大事にされなくても仕方がないと思えるようになることが一番だと思います。つまり人から大事にされることを望むよりも、大事にされなくても仕方がないと、こういうふうに思えるようになることが、まず大事なことだなと思いますね。それはなぜかというと、人から大事にされるためには、もう決定的に必要な力があるんですよ。人間関係修復力、人間関係を修復する力が必要なんです。こういう力を身につけたならば大事にされます。結局、はい、
他人の関係を修復する、
違う、自分と相手との関係です。つまり自分がどんなに相手のことを大事に思ったとしても、まず必ず出てくるのはですね、相手の方から人間関係を壊してくるんですよ。いや、壊してくるように見えるんです。私に見えるんです。いや、自分が壊してるかもしれないけど、でも相手が壊してるように見えるんです。だから、どんなに大事にしてもらいたいな、仲良くしてもらいたいなって思っても、その関係が崩れていくんですよ。しかも自分が崩しているわけじゃない、崩したいわけではない、相手から崩してくるように感じるんです。でも実際は自分から崩してるんですね。人間関係って大体ね、自分から崩してるんです。こんなことはないよ、私は相手の方が崩してきてるように、崩してきていると、こういうふうに思うかもしれないけど、私は知らずに犯す悪を作ってるんですよ。だから人間関係を崩している自覚は全くありません。全く壊している自覚はないんです。お互いにですよ。 だけど相手はこの知らずに犯す悪でものすごく傷つくんですね。人と人がいたとしたら、ね、他人の時はそんなにこう相手のことに対して思わなかったことでも、仲良くなってくるといろいろ相手のことに対して思い始めてくる。特に相手に対して思うことはですね、深く相手の言動によって傷ついてしまうことです。その場合ほとんどが相手が犯している罪っていうのはね、自分を傷つけている時っていうのはその知らずにやってるんですよ。だから悪気なんて全くないんです。悪気が全くないことで深く私は傷ついてるわけですね。同じように私が全く悪気がないところで相手は深く傷ついています。だから人間関係というのは必ずね、必ず問題が起きるようにできてるんです。これはどちらかが悪いとかね、どちらかが悪くないっていうことじゃなくて、親しくなったら必ず問題が起きるんです。必ずトラブルが起きるんです。そこでそのトラブルを自分が修復できるかどうか、ね、私たちにとってね、大事にしてあげたいと思う人ってどんな人か、大きく2つです。1つは問題を解決してくれる人、もう1つは謙虚な人なんです。で、謙虚になるって大変なことなんですよね。謙虚になるっていうのは自分が上から目線にならなくて済むっていうことですから、それはね、よっぽど育ちがいい人じゃないと謙虚になれない。じゃあどうやったら大事にされるか、自分が積極的に問題を解決していくしかありません。ところが問題を解決するってことは、まあ、なかなか大変なことなんですよ、ね、いや大事にされますよ、問題解決してくれる人って。なぜか、その人が抜けると一気に問題が発生するもん。そうするとね、ぜひね、早く帰ってきてください、お願いしますってことになる。困るもん、その人がいなくなると。だから大事な人に変わっていくと。でも現実問題として本当に大事にされるっていうことは難しいことだなって思うんですね。じゃあどうしていったらいいのか。それは大事にされることを期待するよりも、大事にされなくても仕方がないと、こういうふうに思っていくことが大事なことなんですね。ああ、自分は大事にされなかったとしても仕方がないんだなぁ、ね、ここが大事なところですね。つまり質問は人から大事にされるにはっていう質問だけど、そうじゃなくて大事にされなくても仕方がないと思えるようになるにはどうしたらいいのか、これができるようになれば問題が解決できます。つまりそれほど人から大事にされなくても自分はそんなに苦しむこともないし、大事にしてもらえないような人に対しても大事にできるようになるから。で、自分が大事にしてあげるようになればね、相手も大事にしてくれるし、また自分がそんなにこう大事にされなくても苦しまないようになれば問題も解決できるようになってくると。だからいろんな意味でこう大事にされなくても仕方がないなぁと、こういうふうに思えることが大事ってことですね。そこでどうしたらこういう気持ちになっていけるかですね。どうして、まず逆に言うとね、大事にされないと腹が立つかなんです、ね、どうして大事にされないと腹が立つかというと、
これは一言で言うと
執着が原因です。
執着が大きくなると大事にされないと腹が立つようになっていきます。
逆に言うと執着が減れば大事にされなくても、うん、そんなに腹が立たないし、執着が大きくなるとちょっと大事にされないと腹が立つようになる、ね、執着の大きさっていうのは自分が必要としているですね、大事にされると満足できる量に、比例します。だから執着が大きくなれば大きくなるほどたくさん大事にされないと満足できないし、執着が少なくなればなるほどちょっとですね大事にされるだけで満足できるようになってくる。最近愛欲の心が強くなってきたなと。どうしても私たちは大事にされることによって解決しようとしますが、実はそうじゃなく愛欲の心が大きくなってきたっていうことは執着がそれだけ大きくなってきたってことになるんですね。じゃあ執着が減れば大事にされなくても仕方がないと思えるようになるんです。じゃあどうしたら執着が減るかね。一番はですね、一にも二にも超もんです。執着を減らすには聴聞が一番。聴聞って言ってもね、直の説法です。直の説法を聞かせていただくのが一番執着が減ります。だから DVD を見るのもそういいね、 iPod を聞くのもいい、だけどそれ以上に直の説法を聞くのが一番執着がなくなります。ここが大事ってことですね。だから仏法を聞いていくと執着は減ると。ここです。じゃ執着が減りたい、でも聴聞したい、でも直の説法がまだまだ先だと、こういう時はどうしたらいいですかとですね言いますと、次は寝る前に。すべて定位に戻すってことですね。例えば出してあるものがあったら片付ける、開けているものがあったら閉める、使っているものがあったら片付けるね。そうやって、一旦寝る前にすべてのものを片付けてから寝るってことです。これがやっぱり汚れないために大事な心がけになります。寝る前に全てを片付ける、ね、そして3つ目はですね、起床時間、起きる時間を決めるってことです。決められた時間に起きる、特にですね休みの日です。だから平日はね仕事があるからちゃんと起きている、そういう人でも休みの日は今日は休みだからっていうことでね、いつも6時に起きていた人がね7時に起きたりする、いや8時に起きたりする、9時に起きたりする、 10時に起きたりする。休みとなるとついつい遅くまで寝ていたりする。だいたいそういう日の前日は遅くまで起きてるんですよ。なぜかって言ったら明日は休みだから遅くまで寝ておれるって思うんですよ。だからついつい遅くまで起きてる。遅くまで起きて何やってるかっていうと、だいたい欲を起こしてるんですよ。執着を起こしてる。こういう流れなんです。だから寝る前にだいたい汚くなるんですね。特に休みの日の前日は汚くなる。部屋もそうだし心も汚れるんですね。例えば仕事に行ってる人はですね、自分の心を正して仕事に行かなくちゃいけないですけど、仕事に行っていない人はなおさら毎日が休みのようなものです。自分の好きなように時間を使っていくことができる。ああ自分ってね、こんな風に自由な時間があるな、幸せだなとこう思うかもしれないけど、実はその反対で、毎日が自由時間っていうのはね、毎日が欲との戦いみたいなもんなんですよ。ちょっと気を抜くとすぐですね、明日はまあ時間がいっぱいあるからっていうことで、もう起床時間、決められた時間に起きることはない。そしてその前日に、どこどこまでも欲が起きてしまう。で、朝もう起きれないとですね、一日が大体もう動けないんですね。そして、一日がだらだらと過ごしてしまった夜っていうのは早く眠れない。どうしても寝る前にまた欲を起こしてしまう。それでどんどんどんどんと汚れていくと。だから汚れていけばいくほど、自分を大事にしてもらいたいという気持ちがどんどんどんどん強くなっていくんですね。なんでそう思ってしまうのか。それは結局自分自身を大事にできていないという、そういう気持ちからなんですよ。後ろめたさからなんですね。自分自身を大事にできていたら大事にしてもらいたいという気持ちは減ります、ね、ところが自分の中で自分を大事にできていないと、どうしても人から大事にされることによって埋め合わせようとしてしまうんです。大事にできていない部分を、だから大事にしてもらいたいっていう気持ちは裏返すとね、自分は大事にできていない、自分が自分自身を大事にできていないから、だから大事にしてもらいたいんですよね。自分を大事にできてない人ってどんな人か。欲に流れてしまう人、欲のまま、欲のまにまに生きてる人、朝も起きれないね、夜もちゃんと片付けられてない、なんか一日ね欲に振り回されて生きていた日っていうのはなんかね嫌な気持ちになる。一日ダラダラと過ごしてしまう。あれもできたはずなのに、これもできたはずなのに、でも欲に任せてね寝てしまった。そんなにね寝ていない、そのたくさん寝ているはずなのに昼間もねたくさん寝てしまうとかね。そうなるとね、もう起きてる時間で本当はもうテキパキと動かなくちゃいけないけど、そんなにやることがない、ね、起きてる時間は欲に任せて動いてしまう。こうなるともう自分ってねなんかすごい罪悪感になっちゃうんですよ。すごく後ろめたい気持ちになっていくんです。動けてなければないほどね、なんとも言えない嫌な気持ちになってくるんです。それをもうね、なんとか否定したいからね、結局みんな自分のことを大事に思ってないだろうっていう気持ちが出てくるんですよ。だからその裏返しで大事にされたい、大事にしてもらいたいって気持ちが起きてくるんですね。だから自分を大事にしていたならば、大事にしてもらいたいという気持ちはぐっと減ります。じゃあ自分を大事にしているってことはどういうことか。 まずはね、決められた時間に起きる。起きてみてください。それだけでね、自分ってなんか変わったかのように思うんですよね。そして、夜はね、早めに休む。ちょっと早めに休む。30分でもいいから早く寝る。夜の時間っていうのが一番欲に流れる。で、欲に流れた後っていうのはどうも嫌な気持ちになるんですね。そして寝る前は、ね、きちっと定位に戻す。なぜか。それは自分がどれだけ欲にまみれていたかっていうことがわかるんですよ。こうやってね、全部片付けてみると、ああ、こんな風に欲にまみれていたな。ああ、自分ってね、ちょっと自分を大事にできていなかったな。直していきながら、自分がどれだけ汚れていたかっていうことに気づくチャンスが寝る前の定位なんですね。だから寝る前にきれいに片付けずに就寝してしまうとですね、もう汚れまくってますよね。そして後ろめたくなっているので、大事にしてもらいたいという気持ちが出てきてしまう。だから心がけて自分を大事にしてあげてください。自分を大事にするっていうことは、やっぱりね、決められた時間に起きる、そして欲と戦っていく、ね、夜は決められた時間に休む、そして定位に戻していく、そういうことを心がけていってですね、大事にされなくてもね、自分が自分を大事にしてあげればいいんですよ。誰かに大事にしてもらおうっていう気持ちではなくてね、自分が自分のことを大事にしてあげればいいんです。自分の心を大事にしてあげられるのは自分です。自分の肉体を大事にしてあげられるのも自分です。だけど自分が崩れてしまうとね、もうなかなか自分を大事にしてあげられないので、聴聞で奮い立つんですね。仏法を聞くと自分の心が正されていきます。ああ、やっぱりね、僕もね、こう本当に説法をすると反省することが多いんですね。ああ、自分は本当に人を大事にできてなかったな、自分を大事にできてなかったな、人が悪いと思ってたな、ああ、自分ができてなかったな。話せば話すほどできてなかったっていうことが知らされます。そして人に対してね、もっと優しくしてあげたいって思うようになる。ああ、自分がね、本当に人に対してね、できていなかったから、この人はこういう言動に走っちゃったのかな。もっと自分はこうしてあげたらね、こんな風にならなくて済んだのに、と。説法を通して知らされるんですよ。やっぱり仏法を説くっていうのは素晴らしいな、と。自分でも実感してます。仏法を説くと、いや本当に自分のできてなかったところ、お粗末なところ、そういうことがね、いろいろね、知らされる。反省される。そして、こうしていこうと。私だったらもう、優しくしていこうと。人に対してもっともっと親切になりたいな。優しくしていかなくちゃいけないな。もっと自分が動いていかなくちゃいけないな。ああ、自分ってね、本当に欲まみれだったな。自分のことしか考えてなかったな。というのが、説法を通して知らされます。なら説法した後はね、非常に気持ちがいいですよね。いや、もっと動きたいなって思うんですよ。ところがね、説法がね、できてないと、3日も休み、4日も休みとかってなってくるとね、だんだんだんだん汚れてくる。もうなんて言うんですかね、思っちゃいけないことが思ってくる。考えてはいけないことが出てくる。ね、不明とか不満とかがね、出てくるんですよ。自分でもね、ああ、こんなこと思っちゃダメだ。こんなこと思っちゃダメだ。こんなこと思っちゃダメだ。と思っても出てくる。ああ、本当に人間ってね、こんなもんなんだな。と。こう、毎日のように説法してるときはね、そんなことはないんだけどね。気持ちよくできるのにね。もうね、今日も休み。明日も休み。人間って不思議なものですよね。明日はね、誰も来られないとなるとね、心の中ではね、やったー、休みだ、 で、そういうね、心が出てくるんですよ。で、明日は誰も来られない。明後日もね、誰も来られない。いやー、これで休みだ。ね、自由になる、時間があるってね。もう煩悩を喜ぶんですね、煩悩は。だけど、客観的に見たらね、説法しないっていうことはどんどん汚れていって、どんどん苦しくなっていくんですよ。そういうことに気づくのはね、3日も4日も休みの後ね。はぁ、やっぱり説法してるのが一番いいと、思うんですけどね。思うんですけど、喜ぶべきことを喜ばせざるはね、煩悩の書になると。本当はもう毎日のように説法してね、大阪だったらね、もう昼間も説法、そして夜もね、じゃあ勉強会だって感じでね、説法していくと。ね。なんて喜ぶべきことなんでしょうと。だけどね、心の片隅にはね、もっと自由を、もっと時間をってね、そういう心をね、期待する、お粗末な心があるんですよね。ああ、こういう心がね、煩悩なんだな。まあ以前に比べればぐっと少なくなりましたけどね。だけどね、そういうのを期待する心があるんですよ。休みを期待する、暇な時間を期待するね。でもね、そうやってね、休んでね、いいことはないです。僕も思いました。もう休んでね、知らされることは最後は人間関係のトラブルが発生すると。逆に言うとね、毎日説法してる時が一番健全なんですよ。一番幸せ。ああ、やっぱり説法してるのが一番幸せなんだな。よくね、大変なお疲れの中ね、大変なご法体の中ね、説法してくださってるんだと言われる人がいますけどね、いや、説法してるから健康なんです。ね、逆に言うとね、もう説法しなくなるのに、もう何でも体も不調、心も不調、で、体も重いってね、説法してる時が一番元気なんですよ。いやー、やっぱりそうだなと。本当にね、やっぱ執着っていうのは恐ろしいもので、やっぱ説法し、ね、説法している間はね、本当心は清らかなね、気持ちで折れますけど。だけど、いやー、説法しなくなるとね、汚れてくるんですよ。汚れてくると皆さんの気持ちがよーくわかる。大事にされたい。そう、わかるとね。そうですよ、大事にされた、そうだよ、あの人悪いよね、うん、分かるってね、なんかこう同調し始めるんですよね。あの人悪いよね、うん、分かる、これって悪いよねってね、こうなってしまうんですよ。だけどね、説法するといや、そうじゃない、あの人が悪いわけじゃない、悪いのは執着なんです、汚れなんです。この汚れを取ってくれるのが説法の力なんですね。だから一番はね、聴聞に心がけていただきたい。聴聞していくと、心の汚れが取れて、そして大事にされなくて、まあ仕方ないなって、こう思えるようになっていくんです。そして日頃はですね、汚れないように、ね、寝る前にちゃんと定位に戻す。そして朝は決められた時間に起きる。これが、汚れないコツです。特に休みの日ほど決められた時間に起きてください。別にそれはね、早くなくてもいいですよ。7時でもいい、8時でもいい、ただ決められた時間に起きるっていうのが、その前日欲に流れずに済むというね、結果を見ます。私も本当に思いますけどね、決められた時間に起きるね、寝る前に欲に流れずに済んだらね、本当に心が楽です。そういうことが、まあ大事にされなくても仕方がないと、こう思えるコツかなと、こういうふうに思いますね。
ちなみにですけど、自分を大事に するということと、汚れないということの関係というか、
自分を大事にするってことは汚れないってことです、イコールです。はい、
大切にするっていうイメージがちょっとつかないんですけど、汚れないってことと、
はい、 汚れるっていうのは自分の心が傷つくってことです。
あ、
はい、ね、汚すっていうのは自分の心を汚すっていうのは自分の心を傷つけていくってことなんですよ。私たちはなんで心の、うん、心がね汚れたいと思うかというと、心が汚れた時に欲に流れるとものすごくね快感だからなんですね。だから私たちは欲に流れた喜びを味わいたいがために、怪我して怪我して怪我して怪我して怪我しまくって欲に流れるんです。心が汚れた時にね、欲に流れる時ほど楽しいことはありません。世の中で何が楽しみかと、それはね、心が汚れてる時にね、欲に流れる、これが楽しい。どれだけでも時間が費やせる、不毛な時間をね楽しく費やすことができるんですよ。心が汚れてる時はね。だけど、だんだんとね、仏教を聞いていくと、ああそういうのは良くないな、結局ね、ひとときの欲のためにね、自分の心をいっぱい怪我してるわけですよ。だから欲から覚めると苦しみが待ってるんです。不平とか不満とか苦しみ不安とかがね、どんどん押し寄せてくるんですよね。ああ自分ってね本当に良くないなと。だから大事にしていこう、大事にしていこうっていうのは、この心の心にね傷をつけないようにしていこうと、自分の心を大事に守っていこうと、こういうふうに思うようになってくると。
あとで苦しみを受けないようにしようと。
そうそうそうそうそうそう、苦しみを受けないようにするために心を大事にしていこうと思うようになると。心を傷つけると苦しみしか待ってませんから。誰が苦しむ、自分ですよ。心を傷つけると結局ね、自分の心が傷ついてくると苦しいから道連れを探すわけ、人を傷つけていくわけですね。だけど人がね、そうやって人を傷つけていくと、だんだん人が寄ってこなくなっていく。そうそう、自分一人で苦しまなくちゃいけない。これは苦しいです。だから心を傷つけないようにしていった方がね、苦しまなくて済みますから、自分の心を大事に大事に守っていってほしいんですね。そういうことです。はい、分かっていただけたでしょうか。はい、じゃあ今日は以上です。